12月3日木曜日、時刻は11時20分を回りました。皆さんこんにちは。毎月第1木曜日のこの時間はようこそ市長室へ。蟹市の富田茂樹市長を直接お訪ねしてお話を伺っていきます。市長こんにちは。
こんにちは。
なんと早くも年内最後のようこそ市長室へとなりました。
そうですね、
あっという間ですね。はい、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さて市長、今回のテーマは保護司さんについてということですが、皆さん保護司という名前は聞いたことはあるけれど、具体的にどんなことをしている方なのかあまりご存じないのではないでしょうか。
そうですね、保護司という名前は聞いてもね、具体的に何かっていうとなんかねちょっとわからないと思うんですけど、法務大臣からね一職を受けた民間のボランティアの皆さんで、非行したり罪を犯してね、そういう人たちが社会復帰できるように生活を助けたり、働くことね、就労を助けたり、そして更生社会復帰を応援している方たちなんですね。で、蟹市と御嵩町で、蟹保護区保護司会というのを構成してるんですけど、現在29人の方が活動してくれてます。
そうですか。29人という数が十分なのかということはまだ分かりませんが、地元には意外と多くの保護司さんが活動されているんですね。非行や罪を犯した人たちと向き合うということは普段あまりないことで、こう心を砕く難しい仕事のように思いますが。
そうですね、その通りだと思いますけど、保護司さんの話を聞くとね、過去に保護観察処分となった少年がね、立派に更生して社会人になってね、そのことをわざわざ、保護司さんのところにね報告に来てくれたとか、あるいは街中でね保護観察処分の方がね、受けてる方が恋人かなという思うような形のね女性とね楽しそうに、談笑してるのを見かけたらね、向こうも気づいて照れくさそうにねニコッと お笑いかけてくれたりとかね、まあ、そんな時にね大変だけども保護司ということをやっててよかったなというやりがいをね感じる。そうですよね、どんな人もね、一旦罪を犯した人もその人の人権が大切にされてね幸せになってもらう、そういうことが社会全体のね安全安心につながると、そういうのが保護司さんたちのね活動の源になっていると思いますね。
そうなんですね。なんだかこう保護司さんの実態にとても興味が湧いてきました。そこで今日はぜひ現場の声をお伺いしたいということで、蟹保護区保護司会会長の飯田義明さんにお越しいただいています。早速お話を伺っていきましょう。飯田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速ですが、保護司の皆さんは普段どのような活動をされているんですか？
はい、保護司はですね、保護観察所から保護観察になった少年たちが出ますと、担当の地区におる保護司にですね、それが連絡があるわけです。それでその担当者を保護観察といって、標準的に言いますと月に2回ですけれども、自宅に呼んでですね、遵守事項等をきちっと守って生活しておるかということをやるのが大体主な仕事になります。でその他保護司はすべて蟹保護司会という会に入っておるわけなんですが、保護司会の仕事としては薬物の乱用防止活動だとか、社会を明るくする運動に、みんなで出てるとか、そういった、活動に参加しておる、ことがあります。また時々でありますが、現在刑務所に入っている人をですね見に行くこともありますが、刑が終わってから帰ってくる場所を、刑務所で指定するわけなんですね。それで、監察署からは保護司にですね、この方が帰る場所が、帰って生活できるかどうか確かめてきてくれと言って連絡があるわけなんですが、これを環境調整と言いますが、実際に訪ねて行って確認するということも時々あります。これが作業仕事 保護司の仕事の主なことです。
ありがとうございます。また私たちが例えば保護司さんに相談をしたいときは伺える場所はあるんですか？
そうです、実は週に1回ですが、ひまわり相談室といって、福祉センターに、水曜日の午後からですね、相談室を開設しております。で、一般の方も、その時は保護司が詰めておりますので、いろんなことが相談に、乗れますね。
ありがとうございます。それから日頃例えば街角で私たちが保護司さんと出会うようなこともあるんでしょうか？
さあ、俺は保護司だとかいうようなことはまず言いませんですが、保護司をその一般の方が見られてもまずは分からないのではないでしょうか？
例えば挨拶運動という運動をされていると聞きましたが、
はい、これは小学校の校門にですね、月の初めの、日曜日が1日であったら、2日に、月曜日ですね、学校に行きまして登校してくる生徒に対しておはようと言って声をかけて運動に参加をしております。
小学校の校門で挨拶をしてくれる皆さん、小学生の皆さん、実は保護司の方だったりするわけですね。ありがとうございます。日頃からまたは長い時間をかけて一人一人と向き合っていく活動ということが分かってきました。飯田さん、特に保護司会では保護観察の対象となった方の働く場所を開拓することに力を入れてこられたともお聞きしています。
はい、平成の25年から26年にかけまして、これは国の方針でもあります観察処分になった方々が、職に就いてないケースが多いということから、地域でできるだけ職に就かせようということで協力雇用主の開拓ということが喫緊の課題として、提示されました。そこで、カニの保護司会も25年から取り組みを始めたということですね。そこで、25年後半から26年にかけまして、保護司全員で取り組んだ結果ですね、当初4件でしかなかった協力雇用主が37件にまで、開拓できたということであります。
これは保護司の皆さんの努力の賜物と言えそうですね。非行や罪を犯した方はやはり無職でいるよりは仕事に就いた方がその後の影響があるんでしょうか？
そうですね、統計によりますと、再犯を起こした人の中を見ますと、職に就いている方よりも、無職の人は4倍に上がるという数字が上がっております。そのことから保護観察終了した時点でできるだけ職に就けるのが再犯を防止するという意味からいいということで、全国的にこの取り組みを進められたと、こういうことです。
ありがとうございます。職を得て安定した生活ができることが重要なんですね。つまり事業所の方が協力雇用主になっていくことがなっていただくことが重要なんですね。飯田さん、それでは実際に事業所の方から協力雇用主になることは不安だという声はなかったでしょうか？
はい、これはありましたですね。協力雇用主になると必ずしも採用しなきゃならんかとか、今自分とこはそのようなものを採用する予定はないんだとかいう話はありました。しかし、協力雇用主に登録してしたからといって必ずしも採用する必要はありませんし、うまくいって採用した場合は国から助成金が出るという話もいたしました。そうすることによって、協力雇用主のになるそのメリット等も理解していただきまして、徐々にではありますが協力雇用主になっていただく事業主が増えたと、こういうことでございます。
そうですか、国の制度などのバックアップもあるんですね。罪を犯した人であっても地域で温かく見守るために、どうか多くの事業所の方に協力雇用主にご登録いただきたいと思います。 さてここまでお話を伺って、保護司さんのお仕事とはあまり目立たない地道な活動だと思うんですが、飯田さんがここまで続けてこられた理由は何ですか？
特に理由はありませんですが、自分の中で一番、思い出になりますのは、私が保護司になった時にですね、認証式というのは岐阜でありますが、その帰りに、カニの保護司3人ちょっと残ってくれという話がありました。それで何であろうとして待っておりましたと、監察官から、対象者をあてがわれまして、今日からこの人たちを見てくれと、出し抜けに話があってびっくりしました。それで私は、15、6の少年であったんですけども、この子を1年半ほど見てきました。でその子はですね、3年ほど経ってから、突然家に訪ねてきまして、先生僕車の免許取れた、そして、現在土建会社に働いてるんだよと言って報告に来てくれましたですね。その時本当に嬉しかったですね。まあ、そういった思い出で、ずっと続いておるわけですが、保護司をやってきて、よかったなという気持ちといえば、そのことが一番思い出になります。
ありがとうございます。喜びがあるから続けてこられるということなんですね。飯田さん、ところで保護司としての活動はこれまで何年勤めてこられたんですか？
私はこれで14年目になります。
吉田さんね、実は今のね、14年間勤められてきたとかね、それから先ほど話し合った協力雇用主 の素晴らしい蟹市独自のね、こう開拓、こういうことでね、功績が認められて、先月の11月にね、飯田さんが法務大臣表彰という素晴らしい表彰をね、受けられたんです。
そうでしたか。飯田さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。私だけの力でもらえたものとは思っておりません。実は、先ほど言いました協力雇用主開拓についてではですね、全員の方が、28名の全員の方が協力していただきまして、個別訪問をした結果、37社が登録をしていただいたという素晴らしい成績を上げました。でこれは、実は中部6県に108の保護司会があるんですが、こういった、組織的な取り組みをしたのがカニ保護司だけだったということから、監察署が東京の法務省に、報告を上げました。その結果、特別私たちの、取り組みが評価されたということで、実は法務省からももう一度実際説明に来いということで東京まで呼ばれたようなことがありました。すべて、保護司の皆さんの協力があって初めて、表彰につながったのではないか、このように思っております。
ありがとうございます。蟹市の保護司さんたちの取り組みは全国的にも素晴らしいものなんですね。それでは飯田さん、最後に一言、これからの意気込みをお願いいたします。
はい、実は開拓しました協力雇用主の方々との、これからは連携を持ってですね、地域の事業主と保護司会との連携でこの地区からの再犯を防止するという取り組みにつながっていけばいいかなと、このように思っております。
ありがとうございます。とても頼もしいお言葉をいただきました。市長、この熱意をどうお感じになられますか？
そうですね、本当にね、熱心に地道な活動をしていただいてね、本当にありがたいと思いますね。でその他にもね、保護司会さんには蟹市のいじめ防止協力団体に登録していただいてね、行政や地域や学校と連携を取ってね、積極的に活動していただいてるんですね。飯田さんからもね、連携という言葉が出ましたけども、やっぱりもっともっとね、私たち行政もね、そして学校もね、保護司さんの活動をよく知ってね、もっともっと連携をねしていかなきゃいけないなというふうに思いますね。また最近は薬物の乱用ね、違法薬物のね乱用とか、高齢者が犯罪をね多く犯すようになったとかね、 新しい形の犯罪も増えてきましてね、それだけ保護者の活動も複雑になってきてるんですね。そういう中で本当に熱心に、ね、活動していただいているボランティアの、ね、保護者たち、ね、あの頭が下がる思いですし、そういった保護者さんをあの自治会が、ね、推薦してくれてるんですけど、そういうことも大変、ね、ありがたいというふうに思いますね。
そうですね、常に時代とも人とも密接に活動する保護士さんは、社会に戻ってきた人が早く地域に溶け込めるよう、その方たちと地域とつなぐ役割だと言えそうですが、市長、これについてはいかがですか？
ね、あの今飯田さんもおっしゃってくれましたけれども、あの保護士さんたちの、ね、活動の心の支えはね、あのそれぞれ受け持ったあの保護観察の対象の人がね、立派に更生して社会復帰するということだと思うんですね。そのためには、あのさっきも話ありましたように、あの雇用してくれる事業主さんの協力ですね、それからの地域全体で、迎え入れるというね、地域の理解協力ですね、こういうのがあの不可欠なんですね。ですから、あの保護者さんもいろんな活動されて、あんま目立たないんですけどね、まあ、イベントなんか地域のね、古民家祭りなんかあるとね、保護者さんのブースなんかもありますのでね、ぜひあの立ち寄っていただいて、できたらね、激励の声でもかけていただけるとありがたいと思いますね。あの保護者さんたちの活動、そして、それを支える地域の理解、あるいは事業所の協力ね、そういったことでね、あのどんな人も社会の個性としてね、あの暮らすことができる、そういうことがあの誰でもが感じる住み心地一番かにというのにね、つながっていくと思いますのでね、あのそういう意味でも今日このようこそ市長室にね、飯田さんに来ていただいてね、話していただいたということなんでね、皆さんの理解をね、よろしくお願いしたいと思いますね。
はい、これからも私たちの地域の保護士さんとその活動にぜひご注目いただきたいと思います。市長飯田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ようこそ市長室へ。今回は市民の皆さんも保護士さんの力にと題して、蟹市の富田茂樹市長と蟹保護区保護士会会長の飯田義明さんにお話を伺いました。それでは来月のこの時間もどうぞお楽しみにお待ちください。今日のご案内役は FM ララの吉田志恵でした。